77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサハヤミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは。シネマナビゲーターの辻美香です。7月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう7月になりましたね。なんだかあっという間に時が経ったような気がします。さて、最新作映画もどんどん公開日が決まり上映され始めましたよね。まあ皆さん楽しみにされている映画いろいろあるんじゃないでしょうか。そんな新作映画の中からいよいよ7月10日から公開されます映画ウェイブスの中から、オープニングナンバーアニマルコレクティブのフロリダダをお届けしました。いかがでしたか。音楽とともにお届けしますサウンドインシネマのコーナー、今回は映画ウェイブスの世界をお楽しみいただきたいと思います。他にも新作映画や新しく福岡にオープンした映画館の話題などもご紹介していきますので、今日も最後までどうぞお付き合いくださいね。さあ早速サウンドインシネマのコーナーから参りましょう。映画ウェイブス、まあ、前に一度この番組でもご紹介しましたが、改めて物語からご紹介していきましょう。フロリダのハイスクールに通うタイラーは裕福な家庭に生まれ、レスリング部のスター選手、そしてタイラーにはアレクシスという誰からも愛される人気者で美しい恋人がいて、何不自由のない毎日を送っていました。しかしタイラーは自分が気づかない間に負傷していた肩の症状が深刻で、医師から大切な試合に出ることを禁じられ、さらに引退まで迫られますが、厳格な父親や周囲の期待を裏切ることができないタイラーは誰にも相談できず、日が増すごとに強くなる肩の痛みに耐えて試合に出場することを決意します。しかしタイラーには厳しい現実が待ち受けていて、そこから人生の歯車が狂い始めたタイラーは自分を見失い、そして決定的な悲劇が起きてしまいます。一方タイラーの陰で目立たない存在だった妹エミリーは、家族を襲った悲劇により家にも学校にも居場所がなく孤独な毎日を送っています。そんなエミリーにタイラーと同じレスリング部の部員だったルークは、彼女の事情を知りながらも優しく声をかけていきます。そんなルークの優しさに触れるうちに彼に心を開いていき、エミリーはルークと恋に落ちていきます。ルークとの出会いでエミリーは未来に向かって歩き出していくという、映画の前半は兄のタイラーの物語、後半は妹エミリーの物語という二部構成で、ある夜の出来事を境に幸せな日常を失ったこの二人の姿を通し、誰もが体験する青春の挫折、恋愛、親子問題、家族の絆といった普遍的なテーマで描かれています。タイラーを演じるのは It Comes at Night のケルビン・ハリソン・ジュニア、エミリーにはネットフリックスドラマロストインスペースで注目を集めたテイラー・ラッセル、ルークにはマンチェスター・バイ・ザ・シーのルーカス・ヘッジズが演じています。そしてこの映画の一番の見どころは、31曲の楽曲が全編を彩るプレイリストムービーというだけに、音楽にもこだわっているんですよね。まあ、それぞれの登場人物の感情に合うよう選曲されているので、まあ、こう音楽に合わせて感情移入しやすいところもこの映画の魅力の一つだと思います。 まあ、本当にこの作品音楽がすごく魅力的なんですよ。まあ、ぜひサウンドトラックもですね、合わせてウェーブスの世界を楽しんでいただきたいと思います。まあ、そんな中から一部ではありますが、今回のフラワーシネマも全曲ウェーブスの中からお届けしていきますので、お気に入りの曲をぜひ見つけてみてくださいね。ミカのフラワーシネマ。さて、新作映画をご紹介したいと思いますが、その前に先日6月11日に福岡にオープンしました複合施設開拓スクエアガーデン内にあります新しい映画館キノシネマ天神をご紹介したいと思います。映画館なんですけど、パリのホテルをイメージした内装になっていて、中に入るとこうすごく明るくて、わあ素敵ってこう言いたくなるようなおしゃれな雰囲気がこうふわーっと漂っているんですよね。まあ、館内に3スクリーンあって、各スクリーン座席数が87席、まあ、ですので広すぎず狭すぎずちょうどいい広さで、まあ、しかも座席がリクライニングになっているので、こうもたれかかるとこう後ろに座席がこう倒れるのでですね、まあ、すごく気持ちがいいし、足元も広くなっているので、お家のリビングでくつろいでいるようなリラックスした感じで映画を見ることができます。まあ、この日私はキノシネマ天神の大山支配人にお会いしていろいろお話を伺ったんですけれども、まあ、上映する作品はキノフィルムズ配給作品を中心とした作品の他にも、人気の話題作やテレビ CM などではこう流れていないような作品など幅広く上映していき、そしてチケット販売なども券売機ではなくスタッフの方が対応していますので、まあ、大人の方から子供さんたちまでこうたくさんの方に映画館で映画を安心して楽しんでほしいとお話を伺いました。まあ、大山支配人そしてスタッフの方一人一人がこうとっても親切で温かい雰囲気の素敵な映画館でした。まあね、本当にねおしゃれな気分で見る映画館で見る映画ってなんかすごくこう得した気分になりませんか？もうそれをね本当にね体感させてくれる素敵な映画館なんですよね。まあ、ここ場所なんですが、福岡三越からこう国体道路をまっすぐ歩いて、そこから私の足で約10分かかるかかからないくらいだってですかね。まあ、ロハーマンっていう、こうおしゃれなお店があるんですよ。まあ、そのお店のお隣で、まあ、その開拓スクエアガーデンの1階に焼きたてパン屋さんがあって、もうすっごくいい匂いがするのでもうすぐわかると思います。まあ、福岡にお出かけの際にはぜひニューオープンしたキノシネマ天神でぜひ映画をお楽しみくださいね。キノシネマ天神の詳しい情報は公式ホームページやツイッターをご覧ください。さて、最新作映画をご紹介していきましょう。現在公開中の映画ルース・エドガー。アフリカの戦火の国で生まれ過酷なハンデを克服した17歳の黒人の高校生ルースは、白人の養父母に大切に育てられ文武両道に秀でて、スピーチやユーモアのセンスも抜群な、誰からも愛され称賛される完璧な優等生に成長していました。しかしある日、ルースが提出した課題のレポートをきっかけに、同じアフリカ系の女性教師ウィルソンと対立するようになって、ルースの日常が大きく揺れ動き出します。ルースが危険な過激思想に染まっているのではないかというウィルソン先生の疑惑は、ルースの養父母までをも巻き込んでいきます。果たしてルースは本当に完璧な優等生なのか、それとも世界を欺く恐ろしい怪物なのだろうかという、人間の謎めいた本質とアメリカの理想と現実に切り込んだサスペンスフルなヒューマンドラマです。 ルースを演じるのは7月10日公開映画ウェイブズでも主演を務めるケルヴィン・ハリソン・ジュニア。ウィルソン先生をドリームやシェイプ・オブ・ウォーターのオクタビア・スペンサー、そしてルースの養父をエイミーにナオミ・ワッツ、ピーターをティム・ロスが演じています。まあ、この物語は登場人物それぞれの気持ちになってみるといろんな見方ができる作品だと思いました。まあ、その中でも私が一番目に留まったのはルースの養母のナオミ・ワッツ演じるエイミーなんですよね。まあ、引き取った頃は怯えてベッドの下からこう出てこなかったルースが今では理想の息子へこう成長していく中でルースへの疑惑が生じ、自分のルースへの愛情は間違っていなかったはずなのになぜとこう葛藤している姿に引き込まれていきました。本当にこれいろいろ考えさせられる作品で、いろんな人とこう意見やこう感想が聞きたくなる映画でした。映画ルース・エドガーはキノシネマ天神ほか全国で公開中。長崎では7月17日から長崎セントラル劇場で公開されますので、ぜひお楽しみください。なお映画館にお出かけになるときには必ず各劇場のホームページなどで新型コロナウイルス感染予防対策のご案内を確認して映画を楽しんでくださいね。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでもう一本映画をご紹介しておきましょう。映画マシュー・ボーン・イン・シネマ、ロミオとジュリエット。白鳥の湖でバレエ界に新しい風を吹き起こした英国バレエ界の奇才マシュー・ボーンの新作ロミオとジュリエットがいよいよスクリーンに登場です。物語の舞台を近未来の施設に変更し、プロコフェフの名曲に乗せてコンテンポラリーバレエに大胆にアレンジした新世代のロミオとジュリエットです。まあ、これバレエですのでセリフではなく体で感情を表現する新しいロミオとジュリエットなんですよ。だからこうなんか体からですね声が聞こえてくるようですごく新鮮で魅力的でした。こう映画のスクリーンでバレエを見るってなかなかこうない経験ですので、これぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。映画マシュー・ボーン・イン・シネマ・ロミオとジュリエットは7月3日からユナイテッドシネマ長崎で公開になりますので、ぜひお楽しみください。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、フェイスブックからもどんどん送ってくださいね。さあ早いものでそろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーも映画ウェーブスからお届けします。チャンスザラッパーで How Great。 皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。